今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、最初に申命記30章の19節と20節を読んでください。
私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。
天のお父様、ね、神様が私たち人間をお作りになったとき、私たち人間すべて皆さん一人一人に、ね、一つの賜物、能力を与えてくださいました。それは自由意志、つまり選択の自由です。皆さんは自分の人生を自分で選ぶことができます。そのことについては神様ですらあなたの自由意志を犯す、侵害することはなされません。神様もあなたの自由意志を尊重されます。神様が私たちにお与えくださった一つのプレゼント、それは自由意志、選択の自由。あなたは自分の人生を自分で選ぶことができるということです。皆さんは神を信じ神に従う自由もありますし、神を信じない従わない自由もあります。しかしながら選択をしたら、選んだら、その責任は選択をしたあなたにあります。誰の責任でもありません。一つの例を見てみましょう。ここに何かを挟んで創世記13章を開いてください。では最初に大鶴兄弟、創世記13章の5節だけ読んでください。
アブラハムと一緒に行った
アブラムです。
ごめんなさい。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。
はい、まあ、アブラムは後にアブラハムと名前を変えるわけですけども、同じこの創世記の12章少し前の一節で神様はですね、アブラムにこうおせられました。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは老い、自分の弟の子供ですのロトを連れて出ていきますが、アブラムの家畜とロトの家畜があまりにも多かったので2人の間でトラブルが起こります。はい、13章6、7読んでください。
その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。
はい、2人の間でトラブルが起こったためにですね、アブラムはロトに別れようと提案をいたします。8、9読んでください。
そこでアブラムはロトに言った。どうか 私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。
9節。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。アブラムは選択の優先権を先にロトに与えますが、その時ロトはどうしたでしょうか。はい、10、11読んでください。
ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。
ロトが目を上げてヨルダンの低地を見ると、まことにそこは見た目には実に麗しく、主の園、エデンの園のように、また当時最も栄えていたエジプトのように潤っていました。それで11節、ロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動しました。こうして彼らは互いに別れたのですが、しかし実際はどうだったでしょうか。はい、13節読んでください。
ところがソドムの人々はよこしまなもので、主に対しては非常な罪人であった。
見た目にはまことに麗しく見えたソドムの地は、いざ選んでいってみると、ソドムの人はよこしま、邪悪な人たちで、神様の前に非常な罪人でした。ここに何か挟んで、少し後の19章を開いてください。で、オズル兄弟、24から26まで読んでください。
その時、主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体と、その町々の住民と、その地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので、潮の柱になってしまった。
ソドムの町はね、ソドムの町のあまりにも罪深さのゆえに、神様は天から硫黄の火を下され、ソドムは滅ぼされ、ロトの妻は後ろを振り返ったので、潮の柱となったとあります。見た目にはまことに麗しく見えたソドムの地は、いざ選んでいってみるとですね、大変なですね、まあ罪人の町でした。ロトはこの地を選んだことで、この後大変な苦しみに遭い、辛く不幸な人生を送ります。ロトの選択は完全な間違い、失敗でした。なぜでしょう。自分の考え、自分の見た目で選んだからです。私たちの人生も何かを選ぶとき、はじめ見た目は良かった、麗しかった。しかし、いざ選んでみると、こんなはずではなかった。私たちの人生にはこのようなことがあるのではないでしょうか。サマリアの女は5回も結婚を繰り返しました。こんなはずではなかったでは、自分がもし間違った選択をしたと気づいたら、 その時はどうしたらよいでしょうか。どこで間違ったかを知ってスタートラインに戻ればよいのです。先週語りましたルカ15章の放蕩息子は、自分がこんな惨めな姿になったのは一にも二にもお父さんのところから離れたからだ、そのことを知ってスタートライン、お父さんのところに戻りました。そのことは黙示録の2章の4節5節、私読みます。こう書いてあります。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて最初のスタートラインに戻りなさいと、黙示録もそのようにですね、語っています。一方アブラムはどうしたでしょうか。はい、創世記の13章に戻ってください。14節です。大鶴兄弟読んでください。
ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。
アブラムは自分で選ぶことをせず、神様の御心を求め、神様からの語りかけを聞きました。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。はい、15から17まで読んでください。
私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を血のりのようにならせる。もし人が血のりを数えることができれば、
血のちり。
もし人が血のちりを数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。
今読んだ15節から17節をアブラハム契約と言います。神様は聖書全体の中で私たち人類と8回の契約を結んでおられますが、まあ、簡単に言いますと、その内容はエデン契約、アダム契約、ノア契約、アブラハム契約、モーセ契約、土地の契約、ダビデ契約、新しい契約の8つです。この契約に基づいた聖書の解釈のことをディスペンセーション神学と言います。ちょっと難しい言葉ですが、アブラハム契約、ここにですね、今読んだところ4番目の契約で内容は2つです。第1、15節です。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。まあ、今の中東問題はパレスチナ問題ですけれども、今のパレスチナの地をアブラハムとアブラハムの子孫であるイスラエルのために与えますというですね、約束です。で、2つ目が16節です。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができよう。あなたの子孫、つまりイスラエルの民は地の塵のように多く増え広がります。この2つの契約です。アブラムは神様が選んでくださった約束の地を選び、そこに住み着き、イサクからヤコブ、そして十二部族がですね、誕生し、神様の約束の通り、今日イスラエルの民は土地の塵のように全世界に広がっています。まさにアブラハムは全世界の民の祝福のもといとなりました。初めのテーマに戻ります。去年しまい、 神様は皆さん一人一人に自由意志、つまり選択の自由を与えてくださいました。人生というのは選択です。選ぶことです。進学、就職、結婚、何を買い、どこに住むかまで、私たちの人生は選択の連続です。あなたは自分の人生を自分で選ばなければなりません。では最初の御言葉、申命記30章の19節に戻ってください。19節だけ皆さんと一緒にですね、聖書を開いている人、声を出して読みたいと思いますが、開きましたでしょうか。申命記30章の19節、一緒にお読みいたしましょう。はい。私は今日あなた方に対して天と地と証人に立てる。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、まあ、そこまでしましょう。このところは別訳のリビングバイブル訳では、まあ、分かりやすくこう記されています。私だけ読みいたします。さあ天と地が証人です。どちらを選びますか。生きることですか、それとも死ぬことですか。祝福ですか、それとも呪いですか。もちろんあなた方のために、子孫のためにも生きる方を選ぶべきです。神様は皆さんの前に2つのですね、道を備えておられるって書いてある。祝福と呪いですって書いてある。どっちをあなたは選びますかですね。そしてここの聖書には、あなたは命を選びなさい、命を選びなさい。あなたは命を選びなさい。これが今日の説教のタイトル。去年姉妹、私たちの家、全ての人にとって人生の中で最も大切な選択、それはですね、誰と結婚するか、どんな職業に就くかではありません。神の子イエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じることです。これ以上の重要な選択は私たち人生にはありません。もう一度言います。私たちの人生における一番大切な選択は、神の子イエス・キリスト様があなたの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ3日目に復活してくださった、このお方イエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じること、これが最も大きな選択です。この地上で得られるどんな祝福も、莫大な財産も名誉も、一国の王となり最高権力者になったとしても、それはこの地上の生きている間限りのもの。しかしイエス・キリストの十字架による罪への許しと永遠の命は、この地上だけではなく永遠の祝福です。あなたは神との関係がこの地上でですね、でき、その神様との関係、創造者との関係が永遠にまで続くのです。あなたは命を選びなさい。キリストを救い主と信じる、これもあなたが自分で選び決断しなければなりません。しかしこれが最高の祝福です。そして次に、キリストを救い主と信じている皆さん、兄弟姉妹たち、イエス様の弟子たち、皆さんの次の大切な選択は、キリストに従っていくという選択です。従うという選択です。実はですね、私はクリスチャンですとね、キリストを信じクリスチャンですと言いながら、キリストに従っている人は少ないのです、ね、信仰生活の鍵、それはですね、何を選ぶか、どういう選択をするかということです。はい、次の30章の20節をですね、皆さんと一緒に声を出してお読みしたいと思います。一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたの神、主を愛し、御声に従い、主にすがるためだ。 確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。ここには4つのことが記されています。第一、あなたの神主イエスキリストを愛しなさい。イエス様中心のイエス様で、ね、生活を送りなさい。2番目、主の御声、神様の御心に聞き従いなさい。主の御声、神の御心に聞き従いなさい。3番目、主にすがり、自分の考えや力により頼まずイエス様にすがりなさい。すがりというのは、すがるというのはしがみつくということです。強く頼ることをですね、すがると言います。自分の力や考えに頼らないで、もうイエス様にしがみつき頼っていきなさい。4番目、神様がアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたように、あなたに約束されているものがありますから、あなたは神様が約束してくださったものをすべて受け取っていきなさいということです。巨礼姉妹、神様は皆さんがこの地上におぎゃーと誕生したもうその瞬間には、あなたの人生においてすべての必要なものはもう準備しておられます。最高のものを備えておられます。ある意味では弟子の生活というのは、神様が備えてくださったものを一つ一つ受け取っていく生活です。その受け取るですね、条件はたった一つなんです。従うということです。従うということです。ロトは自分の見た目で選び、悲惨な運命をたどり、滅びを刈り取りました。アブラムは神様がここが約束の土地ですよと、神様の示された土地を選び、全世界の祝福のもといとなりました。あなたは命を選びなさい。先週開いた御言葉をですね、もう一度開いてみたいと思います。ガラティア書の6章を開いてください。では大鶴兄弟、ガラティア書の 6章の7と8を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。
はい、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。この自然界でも霊的な世界も、ね、でも変わらない一つの法則があります。それは巻いたものを刈り取るという法則です。7節、自分の肉のために巻くものはロトのように見た目で判断すれば結果的に滅びを刈り取り、ね、御霊のために巻くものはこの神の御言葉、聖霊様の御声、導きに従うならば、御霊はあなたを永遠の命、永遠の祝福を刈り取らせてくださいます。聖書にはイエス様の命令が、まあ、いくつもあります。まあ、皆さんがよく知っているのは、互いに愛し合いなさい、許しなさい、すべてのことについて感謝しなさい、まあ、代表的なイエス様の命令です。で、兄弟姉妹、これはすべて選択なのです。愛する方を選びなさいということです。 許す方を選びなさいということ、感謝する方を選びなさいということです。あなたの助けを必要としている人がいます。あなたはその人に対して無関心であることもできます。ルカの十章で祭司やレビ人は傷ついたですね、人に対して全く無関心でした。しかしイエス様は愛する方を選びなさいと言われます。サマリア人は愛する方を選んだのです。あなたに害を加えひどく悪いことをした人がいます。あなたはその人を許さないという選択もできますが、イエス様は許す方を選びなさいと言われます。それはその人のためではなく、あなたのためにあなたはその人を許すのです。あなたの心の中からその人を追い出してしまいなさいということです。許さない限り心は縛られているからです。不良の出来事、マイナスのことが起こりました。どうしますか？つぶやいたり、人のせいにしたり、自分の運命を呪うこともできます。なんて私は運が悪いんだろうと、あの人のせいだとですね、つぶやくこともできます。しかしイエス様は感謝する方を選びなさいと言われます。感謝するとき、あなたの心に平安が来ますし、そのことがですね、後で益に変わる、そのことをあなたは体験します。愛すること、許すこと、感謝することで、これはすべて選択、そちらを選びなさいということです。皆さんが愛する、許す、感謝することを選択したその瞬間ですね、私は感謝するとですね、許すと、それを選択したその瞬間に聖霊が働いて、愛する力、許す力、感謝する力をですね、与えてくださるのです。あなたがそれを決断した瞬間に聖霊が働かれるのです。だから愛することができ、許することができですね、感謝することができるのです。それは自分の力ではなく、聖霊が助けてくださるからです。兄弟姉妹、神様は私たちに自由意志、選択の自由を与えてくださいました。皆さんは自分の人生を自分で選ぶことができます。しかし選んだ人はまたその責任も取らなければなりません。自分で選んだのですから。ですが今日私が皆さんに特に強くですね、言いたいことがあります。それはあなたの自由意志、この選択の自由を神様に捧げる自由もあるということです。どういうことでしょうか？自分で選ばないということです。神様、私は自分の自由意志をあなたに捧げます。あなたが私の人生の選択者、私の人生をあなたが決めてくださいと、選択権を神様に明け渡すのです。決めた人が責任を取りますから、神様がですね、お決めになったのであれば、責任は神様にあります。私たちは従うだけです。兄弟姉妹、これがあなたの人生にとってですね、最も賢い人生です。神様に責任を取ってもらえるような人生を送りなさいということです。神様が選んだら責任は神様にあるわけですから、神様にあなたの責任ですよということができるわけです。神様はあなたにとって最善のパーフェクトの選択をなさいます。まあ、私の体験、まあ、何度も言いましたけども、私は大学建築学科を卒業してですね、その進路について悩みました。4年生を卒業して、私が卒業した頃はいわゆる高度成長の時期でですね、望むとこはどこでも就職できました。私の友達は大手のゼネコンに入りました。また大学に残って教授になった者もいます。ある者は建築の設計事務所にも入りました。それで私はイエス様どうしたらいいでしょうかと、もう大学4年生の時クリスチャンでしたから祈りました。でも答えがないので、まあ、とりあえず2年間保留 の何ていうか考えるため大学院に行こうかと、大学院の試験を受けました。 そしたら1科目点数が足りなくて大学院の試験落ちてしまいました。あらと思った時にですね、教授が、私は旧姓岡って言うんですね、岡君と、こういうところから就職の案内が来てるから君行ってみないかと、すぐ大学の教授が私に勧めてくれた会社、それがボーリーズ建築事務所だったんです。で、私は面接に行った、もう面接の日にですね、じゃあ来てくださいとですね、すぐにもうすんなり決まって、私は2年間そこでですね勤めましたけど、もう皆さんにも何度も言いますけど、私にとっても最高の会社にですね、クリスチャンの創立者ウィリアム・メレル・ボーリーズですね、メンソレータムの創立者ですね、近江兄弟社の入ってですね、2年間勤めた後、まあ、妻と結婚しですね、妻のお父さんが経営する会社に移りました。神様が私たちに、私のために最高の会社をですねところを用意してくださいました。妻との結婚もの時もそうです。同じ教会に属して、まあ、若い人たちですねがたくさんいました。その中で神様が私の心の中に、このあなたが結婚する女性はこの人ですよと、まあ、はっきりおっしゃったので、妻にですね、結婚してくださいと言って結婚しました。まあ、神様の選択に従いました。その後ですね、さっき言いましたように、お父さんの事業を継い、教会ですね、開拓伝道を始め、牧会伝道に専念し、まあ、家庭では4人の子供が与えられ、今3人の孫がいます。神様のですね選択に私は従っていきました。それはとても自分で良かったと思います。先週語りました、神様は今この教会に、皆さんの人生に回復の宮座、皆さんが失ったものを取り戻そうとしておられます。皆さんの人生において、過去に様々なもの、健康を失い、家族を失い、人間関係を失い、立場や物、お金ですね、そういうものを失ったかもしれません。しかし神様はそれらを今回復しようとしておられます。回復のメッセージを先週語りましたですね。どうぞですね、そのために皆さんは3つのことをしてくださいと先週語りました。もう一度おさらいをしたいと思います。第一、聖書を繰り返し繰り返し繰り返し読んでください。つまり聖書的価値観を身につけるということです。私の考えは聖書が言っていることと同じですとなってください。私の価値観、ものの考え方ですね、何が大切か、それは聖書が言っているのが私の価値観ですと、そうなるまで聖書を読んでください。あなたの自分勝手な考えを捨ててしまうことですですね。2番目、一日のうちでイエス様と2人だけになる時間をですね持ってください。あなたの思いや願いをイエス様にお話をしですね、イエス様、神様に知っていただき、また神様ですね、私はどうしたらいいのでしょうかというふうにですね、神様の御心を求め、導きを求めることです。すぐに自分勝手にですね決めてしまわないことです。3番目、ですね、あなたの心のハンドルをですね、心のハンドルやギアをニュートラルにしなさいですね。初めから前に出たら車は前にしか走りません。中間状態にしなさいということ、そのことはイザヤ書の30章の21節にこのような御言葉がありました。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。ギアをニュートラルにして、さあ前にギアを入れなさい、後ろに入れなさい、ハンドルを右にまた左に切りなさいという声を聞くということです。イエス様にあなたの人生の舵取りをしていただきなさいということです。つまりあなたが決めないわけです。どうぞ選択権、あなたの選択権をですねイエス様に捧げてください。イエス様にあなたの人生を選んでいただいてください。これがもう最高の人生ですから、ね、 あなたは命を選びなさい、許しまい。人生というのは選択の連続、選ぶことです。もう小さいことを言えば、今日何を食べるか、何を着るか、どこに行くかですね、全部選択です。あなたの人生の選択権をイエス様に捧げ、いつもですね、ベストを選択してくださるイエス様と共にですね、弟子の生活を送ってください。一度イエス様にですね、イエス様と、私の人生をあなたが決めてください、私は自分の人生の選択権をあなたに捧げますと、あなたが私の人生を決めてくださいと、一度はっきりイエス様に告白して祈るんです。ですね。選択権を捧げるんです。そしてその後は、イエス様どうしたらいいでしょうかという思いを持って日々生活すれば、主は必ず導いてくださいます。ですね。失敗したらと思ったら、あ、自分の肉でやってしまった、自分勝手な考えでやってしまったと思ったらですね、もう一回スタートラインに元に戻りましょう。どこで間違ったか思い出してですね、元に戻って、またそこからやり直せばいいだけのことです。このようにしてですね、命を選びなさい。神様の祝福の中に、命の中に歩む兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、人生というのは選択です。それは神様が私たちに選択の自由意志をお与えくださったからです。あなたは自分の人生を自分で選ぶことができます。しかしロトは自分の見た目で選んだために、もう災難というか不幸な人生を送りました。最も良い選択は、あなたの選択を神様に明け渡すという選択です。神様はあなたのために最善最高のものを選んでくださいます。どうぞまずイエス様に捧げますと言って、そのつもりで、その思いを持ってですね、日々歩んでください。主が兄弟姉妹に素晴らしいご計画、御心、また回復の技を成してくださいますので、その良きものを一つ一つ取り戻す、良いものを受けていく兄弟姉妹になりますように、イエスの名によってお祈りいたします。